ナイトとナース83.2タックの2タック3タック番組ナビゲーターの野田ね
と、こんにちは、タックンこと弁護士武田貴博です。
この番組は法律を楽しく学びながら選択を迫られていても焦らない自分を作るというのをテーマにしている法律バラエティです。さあタックン、
はい、
今週はバレンタインだよね。
来ましたね。
来ましたね。
この間ですね、
ほうほう、
明治の高島屋に行ったら、
あ、行ったの、
もうすっごい行った。別にホールとかに行ったわけじゃないんですけど、
うんうん、
なんかもう、その10階だったかな、なんか、下階かなんかね、もう、ワンフロア全部そこでたんですよ。
ほう。
ほんでもうすごい人で、
うん、
なんかあれですよね、有名なパティシエさんとか来てるんですよ。
そうね、柴田さんとか、鎧塚さんとか、うん、
はいはい、
あとあの、金髪の人の名前忘れちゃったんですけど、
うん、なんか青木さんっていう人が来てて、
青木さん
って、まあ、よくわかんないですけど、なんかキャーキャー言われてたん
で。え、青木さんっていう人がイケメンパティシエですか？
かね、いや、その人も人の山で見えなかったから、
うん、見えなかったんだ。
わかんなかったですけど。
へぇー、そうなんだ。
日本一のなんか売り上げみたいな。
え、じゃあ、そっちで知らないだけだな。
うん。いや、あの、そうじゃなくて、あの、高島屋が。
そうなんですね。
うん、
でさ、一人、あの、パティシエさんたちが、うん、放送用紙とかにサインに書くじゃないですか。
はい、はい、はい。
あれはいる？
僕は、あんまりパティシエさんに興味ないので、はい。でも、まあ、女性はね、そういう人多いみたいですね。
書いて欲しくなっちゃうんかな。欲しくはないけど。
どこの、どこが欲しいですよね、
それ
ね。
どこが食べたい、ね、どこが好きだから、やっぱり。ね、
そうですね。
今年もタックもらえるといいね。
ねえ。これからちょっと3日間ぐらい頑張ります。
頑張ります。何が頑張る
の？ちょっともう遅いって。
さあ、で、番組の皆さんからのメールを待ってます。今日のこんなテーマは何ですか？
はい、今日はですね、契約書のね、
はい、
テーマで、契約の効力です。
ああ、はい、そうか、いいですね。これ、何でもかんでも契約書だろうっていうのは通じないということですか？
まあ、そうですね。団体契約ってすれば有効なんですけど、
うん、
まあ、無効になる場合もあると。いうことですね。
無効になったら契約書にも学べる
んですね。一応ね、法律でこういう契約をしたら違反ですよっていうのは一応あるんです、う
ん、あるんですね、うん。それ知りたいですね。
はい、
さあ、この件についてご意見などもお待ちしています。三宅のオスの公式ページから、さっくんの三宅さんとかに、メールをください。では、始めましょう。
さっくんの
三宅さんとか。この番組は、武田貴博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田貴博総合法律事務所です。今日もね、さっきの生放送でやっております、タックンの二宅さんです。私のダネーと、
タックンこと弁護士武田貴博でお届けしています。
あー、今日寒そうだよね、外。
いや、寒いです
ね。たくさんの人たちが傘差しに歩いてますね。
そんなに降ってる時、本当に寒いですから
ね。ねー、みんな頑張って歩いてますけど。
風邪ひかないように。
ほんとほんと。
はい。
さあ、最初のコーナーは、どうして A の二宅さんでーす。
イェーイ。
これはネット SNS で実際にあった、リレクションのという相談事について法律家であるタックンが分かりやすく説明をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律の解決方法は一つとは限りませんので、これも一例として参考にしてください。
はい、今日はですね、
うん、
まあ、契約の効力ということで、まあ、契約書というのはね、
法
律の利害あって成り立つものですが、
うん、
まあ、書かれているからといって、まあ、全て言うことは限らないという。
ね、そうなんだ。じゃあ、この、署名が禁止であっても、無効なものってあるんですよね。
あります、あります。はい。
はあ、そうなんだ。
まあ、単純に言うとね、まあ、ちょっとあれですけど、話としては、まあ、
うん、
有名な話としては、基本的には愛人契約が無効です。
え？そんな契約書
うん。
見たことないよね、
うん。 公序良俗に違反するということで、無効です。
公序良俗に違反する。
まあ、要は、
感じわかんないけど、
まあ、要は、モラル違反で、まあ、そこまでモラルに違反したらダメです。
あ、そうなんで、いきなりなんか今日確信ついたやつですね。じゃあ、いきますよ。先日交わした契約書の、公と乙が項目によって、逆になっていることに気がつきました。よく見ずにサインしてしまった私も私ですが、これって無効になる可能性はありますか？ A、無効にはできない。B、無効にできる。
あのですね、ちょっと僕、こだわって言ってるんですけど、契約書の効力ではなくて、契約の効力と僕言ってますよね。契約書って、契約を証明するための証拠に過ぎないんですよ。
はいはい、
契約は有効無効というのはないんですよ。契約は無効かどうかなんです。で、これ、あの、契約書には、コートオツがたまに逆になってるってことなんですが、だけど、コートオツ、コーさん、オツさんとのね、契約の内容について認識が一致してるんであれば、契約としては有効です。だから要は、契約書はこれ、コートオツ逆に書いてあるけど、それはまあ間違いだよねっていうことを、その、コーさん、オツさんがちゃんと認識してるんであれば、それ契約自体有効です。
じゃあ何か問題が起きたときに、これ、コートオツ間違えてたから、無効だって、このコーさんがもし言ったとしても、有効？
まあ、それは内容によります。
じゃあまた戦わなくちゃいけない話だ。
だから、まあ、本当にね、あの、その契約書って、まあ、一杯書いてある中でね、あの、一つだけ、一つの条項だけ、コートオツ逆に書いてあったとする。だけど、まあ、それはどう見ても、契約書全体から見ればね、それはもう誤記、間違いだっていうことが、明確なものに関しては、契約の効力には影響ない
と思います、ね。ああ、そういうことね。じゃあ、この件に関しては、無効にはできないっていう、まあ、成立してる。
まあ、内容によるっていうことですね。
そうね。はい。ありがとうございます。次行くよ。別居している旦那に借金があります。上司に借りる話を提案され、意見が分かれています。夫がどんな話をしているか分かりませんが、借りたとしたら、妻の方にも返済義務はありますか？弁護士には自信を持たない限り大丈夫だ。と聞きました。夫が自信でないハンコを勝手に押す場合は大丈夫ということでしょうか？ A、有効である。B、有効にはならない。
これはあれですよね。奥さんがお金を借りるということでお金を借りるってことですよね、これ。旦那さんがお金を本当は借りるんだけど。
奥さんが、
奥さんの名前で借りるってことだよね、これ。
そういうことですね。
で、これはね、要は旦那さんが、奥さんのね、あの、許可なく、借りるってことになれば、先週か先週ぐらいあった話と、無権代です。
なんかあったね。
そうすると無効になる。
無効ね。
これ、弁護士は自信を押さない限りっていうのは、これは、あの、要は、さっき契約書って、証拠だって言いましたよね。そうすると、だから、実に落ちちゃうと、なんか契約を有効にやったような証拠になっちゃうということです。だから事実、要は裁判で戦った時に負けちゃうかもしれないという意味なんですけど。
証拠になってしまいますね。
そう。だけど、基本的に契約自体は有効ではないので、本当は無効なんです。ただし、あの、裁判で負けちゃうかもしれないというだけの話であって。
そうなんだ。突き詰めていくと、ちょっと、あの、弱みになっちゃうっていう。
そう、危ないけど、それは無効なんです。
そうなんだ。だからその辺のこの敏腕弁護士さんに助けてもらう感じになってくるよね、この何不利になる可能性があるかな、
まあそうですね、だからまあ自信を預けちゃうっていうことは、まあそれなりにね、あのその旦那さんに裁量を与えちゃうってことなので、
そうだね、
良くないですよってことですね。
そうですね。はい、じゃあ次いいかな。
はい、
契約書に契約から1年未満に退去した場合に違約金として〇〇円が発生します。これね、賃貸物件の契約でしょ？
はいはいはい。
これは正当なものでしょうか？契約書にそう指定してるから仕方がないのでしょうか？だったら違法じゃなければ契約書に何を記してもいいのでしょうか？ A、契約してるんだから全てに効力がある。B、違法内容ですので、それは無効。
これ、もともと、違法だって言えるかどうかっていうのは一つあって、これは、あの、その、違約金の金額はですね、まあ、だいたい一月分の家賃に相当する金額であれば問題ないと言われてます。だから、あの、それ、法外な金額でなければ、この違約金の話は、それで無効にならないです。
そうか、じゃあこれ金額次第ってことね。
そうです。だから、違約金で100万円とか言われたら、これは無効なんですけど、
まあね。
まあ、5万とか6万とかね。そういう、一ヶ月の家賃の話だと、 ったらいいです。
あ、なるほどね。
最近実はこういうケース増えてて、
はあは
あ、あの最近アパート借りるときにですね、
はあは
あ、礼金ってあんまないんですよ。礼金ってね、資金礼金の礼金ね。
あ、そうなんだ。
礼金なしにしといて、その代わり、早く退去した場合は、いや、申請して1ヶ月分ちょうだいね。まあ、要は、礼金と同じぐらいの金額ちょうだいねと。
ああ、そうなんだ。
いうのはあります。だからまあ、本屋さんって、基本的にこのね、いや、あの、借りる人を、田中さん募集するときに、まあ、それだけお金使うんですよ。
そうそう
そう。わかるんで、すぐ出られちゃったら困ると。
そう、
そこでこういうの作るんですけど、まあ、だけどまあ、1ヶ月ぐらいやって、まあ、なんとか新しいね、借り主さんがそうよということで、
うんうん、
まあ、こういう家賃の金額は、まあ、ほぼ1ヶ月分の金額なら、まあ、いいよということになってるんです、
ね。なるほどね。じゃあ、この金額にやりくりってことね。
そうですね。
なるほどね。
まあ、借りる人はね、借地借家法という法律で、守られているんで、
うん、
あんまり変な人わけではできないんですけど、
あ、そうなんだ。
まあ、その程度だったらいいということですね。
まあ、いずれにしても、最初にちゃんと契約書を読むっていうことですよね。
そうそう、もちろん、あの、契約書と、あと、重要事項説明書に変えてないとかですね、こういうことはね。
あ、ちゃんとね、説明してくれますもんね。
そうです。
あの、宅建の人です
か、ね、そうそうそう、不動産屋さんにね。うん、そうです。
ね、それこそやっぱり契約書をちゃんと作るときにも、
うん、
法律家に監修してもらった方が、まあ、
そ
うね、
上手なことですよね。
そう
そう、特にね、そういう賃貸契約なんていうのは法律にがんじがらめされてるところなので。
ああ、そっか。
うん、それはもう、あれですよ。
なるほどね。
そうですね。はい。
はい、ありがとうございます。さあ、たっくん。
はい。
このあたりで音楽ブレイクといきましょうか。
はい。今日はですね、この後出ていらっしゃる、うん、ゲストさんにも関連するんですが、
はいはい、
これ詩の内容がですね、うん、僕昔、中央大学で八王子に住んでた、いたので、ちょっと結構親しみがある。
あ、そうなんだ。ね、出てくるんですね。
出てくるんですよ。
八王子絡みが出てくるんです
ね。はい。府中の競馬場とか。はい。
ヒントになって
ます。そう。荒井由美さんの中央フリーウェイです。
の2択3択、続いては番組にゲストをお招きしてザックバランのフリートークをする2択3択出たとこ勝負でーす。
はーい、今日のゲストさんはですね、小学校の先生をしながら、ボーカリストとして活動していらっしゃいます、
うん、
橋口聖子さんで
ー
す。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願い
まあ、もうなんて可愛いの。
保健室の先生ということで、はい、ちょっとエロい感じですよね、なんか。
皆さんね、うん、なんかそういうイメージがあるんです
よ、
ね。
あ、やっぱこう、私にはないの、
ね、全然色っぽくない
です。いや、でもね、ロングヘアで、すっごいキュートな感じで。
ありがとうございます。
うん、絶対人気だよね。
保健室だね、なんか天使はま
た。うん、本当にそんな感じ。もう、大げさに言ってるわけじゃなくて、本当に、
ありがとうございます。
エンジェルちゃんみたいな感じです。かわいい。
なんかね、こう、体調悪い時にね、こう、助けてくださいみたい
な。うん、出ますよ。
助けてくれそうです
ね。うん、なんかお熱測ってほしいよね。
はい。
ちょっと測ってます。
そうですか。はい、ありがとうございます。はい、で、ね、今、ボーカリストということを言いましたけど、バンドをやってらっしゃるんですか？
はい。
どういったようなバンドを？
セレーネという名前で、はい、ユーミンのカバーバンドをしてます。
あ、そうなんだ。別に白衣って、なんだったっけ、単音系持ってるバンドじゃないんですね。
そう
なんですね。ユーミン、ユーミンの中央フリーウェイだったんだ。
そうです。
納得、そういうことね。
この曲はよくね、うん、このバンド、セレーネさんでよく歌うということなんですね。
う
ん、
そうですね。うん、第1曲目が中央フリーウェイというライブの時が多かったです。
へぇー、そうなんだ、そうなんだ。
このバンドは、だいたい何年ぐらい結成して？
3年目ぐらい。
あでね、ボーカルをされて、うん、これ何人ぐらいのバンドなんですか？
7人なんですが、
はい、
最近ちょっとお仕事の都合で、鍵盤さんが脱退されたんで、現在は6名です。
大所帯じゃない？鍵盤どのぐらいいるんですか？
石田さん二人いて、コーラさんもいて、
重厚ですね。
でもね、足りない。
足りないですか？
そうなんです。ユーミンが、簡単かなと思ってたんですけど、楽器も歌もめちゃ、難しくて、本当に音が足りなくって、で、もうコーラさんとか楽器さんとかね、結構苦労してます。
へぇ、ユーミンの曲って難しいんだ。
なんかユーミンのライブのビデオとか見ると、いっぱいいますよね、バンド。
そうですね。
はぁ、そうなんだ。
で、なんかその、今ちょっとバンド募集中なんですか？
そうなんです。先日、本当に2月に入ってから、脱退された、キーボード。それから、今、ヘルプで、おふみさんという、女の人なんですけど、めちゃいいベースさんいるんですけど、ヘルプなので、5月のライブまでというお約束なんで、で、二人募集を。
すごい、ベースと鍵盤さんが欲しいんだよね。
そういうことですね。
すごい具体的な説明ありがとうございます。
でもね、やっぱり皆さんね、お仕事しながらなので、やっぱりなかなかね、メンバーをずーっとっていうの難しいんですよね。
そうですね。で、
なんかさっきのさ、最近ずーっと小島さんぐらいから始まって、音楽ネタよね。
そうです。
なんか私もさ、トリビュートバンドやりたくなってきたよ。
あ、何やります？
やっぱり工藤静香じゃない？
あ、いいです。ダメ？いいです。僕何もできないから応援します。
じゃあ、さっきボーカルですよ。
で、僕、ボイストレーニングからまずやら
せてください。ボイストレ行ってるんですか？
行ってます。
おー。
さっくんに、なんか、ボイトレ、なんか、コツを教えて。
あ、
そうですね。一番は、やっぱり呼吸法かなって教えられて、ひしひしと感じています。
やっぱなんかお腹から声を出してやるんですか？
そうですね。
へぇー。
音程もしっかりしてくるし、あと、長く、ガーッと、出したい音が続きますね。
ここの、なんだったっけ、骨盤、
横隔膜？
そうですね。横隔膜を下げる。
下げる？
下げる。下げると同時にぐらいに、お腹と、それから腰の周りに、息がぼーっと入ってく感じ。それを意識して、付け根のところに、結構意識を、こう、キュッと持っていくと、そうすると、ぼわっと息が入って、で、歌いやすくなる。
なんか今日聴いてる人すごい飛ぶじゃないですか。
そうだね。なんかカラオケでさ、上手になるコツって、ほんのちょっとのね、コツを教えてもらっただけで上手になったりするじゃない？この今の、横隔膜を、
下げる
感じ。下げる感じ。
下げる感じというか、その、
下げる。
はい、
下げ
る。付け根の、
付け根。足の付け根を意識するんだよ。これさっくん、高音も低音も多分痛いよね。静かなトリビュートバンド、いけるね。
帰りカラオケボック
ス。痛いのか、
痛い。歌ってみます。
でも、これ重要ね。
そうなんですよね。どうしてもね、なんかこうね、音 底とか、こう、喉からね、声出すこととか考えない
と、ね。口先で歌っちゃうからさ、喉痛くなるんですよ、うん。で、2曲目も歌えないの。
ああ、そうですね。
そうね。
そこそこ、ね、お腹からってやったら
そうね。
そう、
いいね。
で、あと、もう一つ、リリウムというね、はい、バンドもやってらっしゃってますね、はい、うん。こちらどういうようなバンドなんですか？
リリウムは、うん、ケルトの音楽とか、うん、それからアイルランド民謡、うん、あとゲーム音楽などを、綺麗な、楽曲で、はい、やっています。
なんかファイナルファンタジーに
流れてる。そうですね。
ファイナルファンタジー違いますね。
先の人も全然違うんですか？なんかバグパイプとか持ってやるやつですかね、アイルランド民謡って。ね、ちょっと違ってまして、白い、私たちは白い衣装で、うん、そして草冠を、うん、頭につけ、
で、体温計持ってるみたいな。
はい、
持ってないです
ね。体温計持ってるのは、初めてだと思うんですけど。
持ってない。そんな感じですね。
なるほどね。だから、やっぱクリスマスとか、やっぱりそういう時ですよね。忙しいのは、リリムさんのは。
そうですね。今年は、昨年は、クリスマスマーケットに出てたので、うんうん、ほとんど、毎日と言っていいぐらいに、うん、はい、出てましたね。
寒い中でやってたんですか？
まあ、すっごい寒
そうだよね。いつもペラペラですもんね。
ペラペラです。
下にコートしてたら面白いですけど。そういうわけじゃない。ないですよね。で、こちらの方もなんかバンド募集ですか？
そうです。人数多いんですけど、うん、全員が全員出れるわけではなく、うん、総勢15名ぐらいがいると思うんです。うん、楽器とそれからボーカル合わせて。うん、でも、まだまだ足りなくてですね、バイオリン、それからフルート、うん、それからボーカルも。募集中です。
なかなかバイオリンしてる人いないから、
ね、
ちょっと頑張ってタックも覚えなくて
ですね。バイオリン大体小学生の頃から習ってたっていうことじゃないと多分ダメなんですよ。
いやでも大人になってからバイオリンってできるのかな。
どうなんですかね。はじめさん、これバンドでボーカルとか何年ぐらい前からやってらっしゃるんですか？
バンドのボーカルは13年目ぐらい、
ね。あ、そうなんですか。はい、はい。なんかね、バンドってね、なんか中高生の頃からやってますって人多いですけど。
大人になってから、大人になって、ほんとすごい大人になってから、
うん。じゃあ、初心者さんでも、このリリウムさんは OK って感じ？バンドボーカ
ル。そうですね、リリウムは、ある程度、うん、歌えて、うん、声が綺麗で、うん、リックスもいいと。
ちょっとね、那覇の代表が選んでると思います。
タレントじゃないですか。
壁が分厚いというか、ね、ハードルが高いというか。
なかなか、ボルダリングして登ってかなかった。
本当に代表が面食いだと思います。
あ、そうなの、はい、男性でもいいんですか？
あ、女性だ。女性なんだ。
女性でしょ。
多分ダメだわ。
女装者。
女装者。
そうですか。でも、あれですね、やっぱりじゃあね、ちょっとこう、ね、歌にちょっと自信があって、
ね、
そういうのでね、みんなの前で歌いたいと。
う
ん。じゃあぜひね。
そうですね。
ということですね。わ、はい、かりました。はい。それで、13年前ぐらい前からやって、最初から4人だったんですか？
最初はスーパーフライのコピーバンドです
。おー、
全然
ゼックスからは。
そうね、うん。
しかも13年前っていうと、だいたいあれですね、なんか、ちょうどスーパーフライが出始めた頃ですね。
あ、そうだね。そうですね、13年前が、まだね、ちょっと出てなくって、うん、バンドで歌うようになって、1年後ぐらいに、スーパーフライが出てきて、うん、で、同じバンドの人が、うん、この人いいんじゃないっていうので、
いいもんね。
うん、じゃこれやろうっていうことで、スーパーフライが始まった
っていうことですね。最初からね、すごいインパクトでしたもんね、
ス
ーパーフライはね。で、それをね、この、まぁ、ちょっと皆さんね、ラジオだから見えないですけど、この雰囲気をね、橋口さんが、ボーカルをやったっていう。
ちょっと聞きたいけどね、うん、音源がないのも本当残念ですよ。このトークバックでかけたかったんですけどね。
う
ん、
ねまたね。
まあ、行くしかないな。
そうね。ライブで。また、はい。うん、とか、あと、まあ、カラオケバーとかでも、歌っていただいて。そうですか。で、ですね、また、バンド、ライブとかありますか？
うん、あります。
近いうちですか？はい。
セレーヌが、3月10日、大津の L サイズ。で、やらせていただきます。
うん、はい。3月10日って日曜日ですか？
日曜日。多分日曜日ですね。
日曜日
ですね。はい。日曜日ですね。うん、
はい。じゃあ、あと5月は？
5 月は5月の11日の土曜日に、はい、どこだっけ？
カリア
ですね。
はいはい、はい。
カリアのハイウェイオアシス。で、野外で。
はい。はい、
させていただきます。
お昼ですか、野外は。
野外は多分そうだと思います。まだ詳細は私聞いてなくて、
面白いところでやりますね。
そうですね。
遊園地があるところでしょ、これ。
寒暖差。
寒暖差のとこね。
お風呂屋さん
とか、ね。人がいっぱい集まるからね。
そうですね。
お父さんもそういうとこから、公開録音したいね。
やりたいですね。
生放送。
ぜひぜひ。はい、ちょっとね、公開録音の時に、はじじさん出てきて。
出てもらわないですね。
そうですね。
エンジェルの格好で。
そうですね。
お注射しますよ、っ
ていう。どうしてもさっきの、本当、横隔膜の話、
うんうん、
私、下に下げてって言ってなかったんですかね。
言ってた、
上に上げます。
上
に
上げます。大丈夫、大丈夫、分かるから。
上
に上げます。上でも下でも
いい。
上
と横隔膜の、
はい、そうですね。
そうそうそう。
でも、下でも合ってるかもしれないですよ。
う
ん、
そうですね。
うん、意識して。
はい。
うん、
それでですね、ちょっとね、私にちょっとご質問があるというか、伺ってますが、
はい、はい。はい。あ、いいですか。
お願いします。
先日ですね、相続をすることになりまして、
はい、
で、畑という名前の、うん、ところも、家と一緒に相続をしたんですが、
はい、
その時に、その、土地の名前ですね、土地の名前が畑になっているんですが、
うん、
今、金柑しか植えてなくって、
うん、
で、全くのもう忙しくって、何も作ってない状態なんですよ。
うんうん、
で、それって、もしかして、いけないのかなと思いまして、
うん、
普通の脱出とか、そういうのになっちゃって、税金高くなっちゃうんじゃないかなとか、
うん、
そういう心配をしています。
そうですね。基本的には、農地と宅地では全然固定資産税が違っているので、で、その農地は、基本的には特例みたいなもんなんですよね。
うんうん、
だけど、農地と言いながらも、農業してないというふうになると、これは、いかんよ、ということで税金をかけちゃうんですね。
うん、
だから、農地の上にほんと家を建てたりだとか、駐車場にしてるとかですね、いうとですね、それは税金を宅地並みの課税をされてしまうと。
ああ、なるほどね。
あの、ちゃんと市町村は、航空写真撮ってますから、すぐ分かっちゃう。
そうなんだ。
うん、だから、
その場合どうなるんですか？
だから、金管を植えとけばいいと思う。
あ、そのままで OK。
だからね、先生やりながらバンドもやってて忙しい走りさんですけど、なんとか、手がかからなくてもいいような作物をですね、
そうね、
いっぱい植えておいていただければ。
好きだから、そのまま植えておいてください。
そうですね。なったらください。
お花でも大丈夫ですか？
大丈夫です。お花畑でもいいと思いますよ。
はい。ということで今日は、魅力的なエンジェル走りさんでした。本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に周りを告げる、あなたの愛を共に考えます。立田隆博総合法律事務所です。
今日ね、あっという間の30分だったんですけど、
はい、
もうエンディングですよ。
はい、今日も楽しかったです。
はい、本当にありがとうございました。チョコレートもらったからね、さっきね。
そうですね。
から
ありがとうございます。
はい、ということで、番組では皆さんの2択3択を募集しております。どっちを選んだらいいのという疑問に、弁護士たちが明朗にお答えします。さて、来週はどんなテーマにしましょう。
はい、受験のね、時期でもありますので、
はい、
来週は、奨学金。
わ、う、ー、ん、
これでお伝えしたいと思います。
はい。ね、お母さんとかお父さんだったら、リアルな知りたい情報ではないでしょうか、
ね。そうですね。結構ね、これ利用されてる方多くてですね、はい、はい、役に立ってるかなぁ、なんて思います。
はい。ぜひ聞いてください。
はい、
来週はこれに言いまして、野田さんはお休みなんですけど、はい、そのさんに来てくれるの？
はい、はい、来ます。
どんなかというか、
それは大事
です。はい。ということで、皆さんメッセージください。ヘアドットロースの公式ページから、各地の2択3択宛てに送ってください。次週も、お昼の 284.2MHz にチャンネルを押してくださいね。番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田姉と、
さっくんでした。
せーの、
さようなら。